Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。今日はね、多くの人が関心の高いお金の話をしたいなと思います。まあ、お金の話でも、まあ、成功っていうところのねマインドっていうのはいろんなところで皆さん聞く機会っていうのはたくさんあると思うんだけど、まあ、その部分をねちょっとお話ししていきたいと思います。土曜日の朝なのでね、まあ、背景音ね、バックサウンドミュージックっていうぐらい、まあ、聞いてると皆さんライフスタイルサウンドが聞こえると思うんですが、はい、庭で録音していると大抵いつも鳥の声がいっぱい入ってますよね。このところね、すごく寒い日が続いたロサンゼルスが、今朝はね、やっぱり太陽がね、すごい暖かくて、雲が少ないとストレートな光っていうのがものすごく暖かみを感じるわけよね。気温自体はね、結構低かったのに、なんでこんなに暖かさを感じるんだろうって。朝の気温が、外は、まあ、日本のね、接して言うと8度ぐらいだったんだけど、でもやっぱりすごく暖かくてね、まあ、今ね暖かく感じる、寒いのに暖かく感じる、まあ、気温はそうだけどっていうようにね、なんでこの話をしてるかっていうと、皆さんの例えば環境がねあまり良くない環境であったり、お金が作りにくい環境であっても、人っていうのはもちろんそのお金を感じることができるっていうこと、まあ、それがね今太陽の光の暖かさって例えたんだけども、それをね皆さんに理解してもらいたいなと思いました。まあ、幸いにもね、皆さんにも何度も聞いていただいているように、まあ、幸いにも私の周りってものすごくお金持ちの本人たちが本当に多くて、でそういう交流っていうのも含めて、私自身もすごくね、まあ、沖縄に住んで、ね、生まれ育った沖縄でね、まあ、そんな裕福といえるような環境で生まれたわけではないので、まあ、普通当たり前っていうか、普通のね家庭に生まれ育ちました。そんな私がね、まあ、最終的にミリオネア、ビリオネアの通訳、もちろんその前からずっとやっているビジネスコンサルタントとして名を残しながら、もちろんそしてこういったね、まあ、ライフスタイルの経済的にも、そして時間的にも余裕を持つっていうこと、本当にすごいありがたい環境でね、だからこそたくさんの人の相談を聞いたりいろいろしてきましたし、今もそれもねなおやってます。まあ、そこでね、ずっと私にもよく相談をしてきた人たちの中でも、やっぱりすごく成功した人たちっていうのが年々増えてきてるんですね。で年々増えてきてる中でも、もう最初の頃に相談を来たっていう時はもう本当にもう金欠状態っていうような人たちもいたし、そういう人たちがね数十億円っていうような富を得るまでになったってところもね本当にありがたくて、で彼らもねもう最初の大変な頃をすごく知っているからこそ、今もなお私を信頼して相談に来てくれたりお話をしたり、まあ今はもう相談というよりもね、どちらかというとまあ、報告っていう感じになってるのが多いんだけど、そういう人たちが年齢問わずいろんな年齢でいるっていうことはすごいありがたいことだなと思うんですね。でもね、一見にしてね、彼らがねミリオネアとかっていうのはね全然気づかない人が多いんですよ。で私が交流をしているロサンゼルスの人たちの中では、ミリオネアからももちろんビリオネアになってもう桁が違うぐらいの人たちの感覚とかやるっていうことは全く一般でね、その金欠から、まあ、数千万またはミリオンまで欲しいなっていう人たちからすると、いやそんな大きなミリオンからビリオンのね飛んだそのジャンプする仕事っていうのがねなかなかできないっていう人たちも中にいると思うのね。だからこそね、運っていうのはどこから舞い込んでくるかっていうと、やっぱり誰を見ても思うのはブレてないんですよね。私ブレないっていうことを何度もよく言葉で使うんだけれども、いい時もどんな時もその性格が変わらないっていうこと、すごくこれ大切で、なぜならものすごくね困っていて、ものすごく謙虚になりつつも、でやっぱね成功していくと まあ、すごくちょこっとでもないけどエゴが出てきたりとかねなってくる人たちもやっぱり中にはいるわけで、でもそうすることによってまた失う人ってのを見てきた分、人にねブレないやっぱり自分の持ち方っていうのをね皆さんに言ってます。そうするとねブレない人たちどうかっていうと、ブランド品とかにもねこだわる人もいればそうでない人ももう本当に幅広いんですね。まあ、ブランド品をね持ってるからダメだって話でもなくて、それはその人が欲しいとかその人が好きなブランドとかであれば全然私はいいと思うのね。で中にはもうブランドとかそういうことに興味のないミリオネアもいっぱいいるし、だからね皆さんにこの話をしたら何かっていうのは見抜く力っていうのを持ってもらいたいなと思うんですね。なぜならそれはこの間もねある投資家さんと話をしてたんだけども、まさみねってまさみの周りの人っていうのは、すごくやっぱり大金持ちの人が多いよねって、そういう人たちの身なりとか持ち物とか見てそんな高級じゃないものとかも多いだろうって言われたんですね。まあ、確かにそうだったんですね。私がずっと通訳をしてきたビリオネアの方もそうだったんだけども、あんまりブランドにこだわってなくて、だからこそよく日本とかで講演がある時には日本のね男性事業家さんたちが、まさみさんお願いだから高級スーツを着てくるように言ってくれないかな、お金すごいあるのになんて言われたこともあったんですね。2分ぐらいねちょっと止まって待ってたんですけど、今ね上の近くっていうかうちの近くって、まあ、結構週末になってくるとね、まあ、プライベートの、ね、飛行機でのんびりと回ってる人たちも多いから、結構クラシックな古いね飛行機とかを趣味で持ってる人もいるので、そういう音がすごくあって、まあ、そうしてるうちにピーナッツ求めてリスが来たので、ちょっと待ってねみんな。さてリスにピーナッツをあげてる間に、そのプライベート飛行機で空をドライブしてる人少し離れていってくれるかなと思ったけど、離れる様子ないからみんなもうこの背景読んでそのまま録音行くね。さて本題の続きに行くとね、まあそんなとこであんな風に高級スーツ着ないのなんてまた言われてるよって話をしたことがあるんですね。でも、まあ、その方はねよく言ってたのが、まあ、見せてなんていうのかな信頼を得るわけではないって、まあ、何が、まあ、自分がね何を皆さんに伝えたいかっていうところの真髄の部分っていうのをもうすごく知ってる人だったので、見かけだけで判断する人はまずその心とかねその考え方から立て直した方がいいっていう、すごくそこを言っている方だったんで、まあでも最終的にね、まあ、彼はまあそういうリクエストをしてきた人たちをものすごい、まあ、切り離して、まあ、ビリオニアにね最終的にはなったので、そこでね一番最初のお話に出たようにものすごいねお金に困りながらも夢を持ち絶対に成功するんだということで成功した人たち、そういう方々のね服装を見ても今もなお絶対誰もこの人たち見るようにはと思わないよなっていう人たち、ものすごい富を得てるんだけれどもそれでもまだ働いていたりとかしていて、で多くの人はね、まあ、働いてる人もいればそうでない人もいて、まあ、中にはね、まあ、ご主人が投資をして奥さんのためにやった投資がものすごく大きくなったことでのんびりしてる奥さんたちもいるしね、そういう人たちを見ていても本当に周りの人たちにもねお金があることを、まあ、言うこともないし、お金があることを察されることもないしっていう人たちが結構いいわけですよね。でそれでこの間もねその投資家の人たちとの話の中で、やっぱりね人って見せたがる人ほどお金がどんどん減っていくんだよねって話をしていたんですね。なぜならそれはその見せることにものすごく意識を向けてるからっていう話だったんですよ。でもお金が十分にある人たちってあまり見せることにこだわらないよねって、だから彼らがしっかりとそのぐらいの額を持ってるっていうもの、まあ、そのぐらいっていうかねどのぐらいのものを持ってるかなっていうのは僕らもそこで実は察するんだよって言うんですね。まあ、その方っていうのは、まあ、お父さんも 黒人さんでありながらもね、ものすごい大きな成功をした方で、なかなかやっぱり差別が残っている、そんなアメリカの社会でね、それだけ成功するっていうのは本当すごいことで、でもそのやっぱりお話の中からもブレないもの、その人たちがね、そのお父さんも含めて何を求めてるのかっていう、ブレないものっていうのが、確固たるものがやっぱりあるんですよね。でうちの近くでね、やっぱりカフェをしたりしていると、まあ、朝から、まあ、ラプトップ持ってる人もいればそうでない人もいたり、のんびりとしている男性方って結構いるんですよね。私はもうこの光景に慣れてしまったので何とも思わなかった光景だったんだけども、日本からね、あの甥っ子が来た時に、まあ、東京にね長いこと住んでいた甥っ子だったので、この辺は無職の人が多いのかって最初言ったんですよね。まあ、観光でも一番最初に来て本当すぐの時だったんで、なぜかっていうと、まあ、こんな朝からゆっくりとコーヒーをね、あのカフェで飲んでるって人は、あの日本では見ないっていうんですよね。でしかもそんなおしゃれな格好してるわけではないっていうことで、あ、そっか、こんな風に捉えるんだなと私はびっくりしたんですよね。うちの近くもマリブの海沿いに行ってもそうだし、まあ、結構普通にね、そのサンダルにショーツパンツみたいなね、まあ、普通にしてて、いや、この人本当かな、あるのかなみたいな格好してる人がものすごいビリオーナーなんていっぱいいて、うちの周りなんかやっぱりもともと持ってるトラスターな人たちとかね、そういう財産を持ってる人たちっていうのがいっぱいいたり、または新しいビジネスを大きく、まあ、広げたことによって投資家になったりとか、あとはもうその権利だけで生きてるっていう人たちもすごくいっぱいいるわけね。さて、そのポイントから言うと何かっていうと、お金とか見かけにこだわってないってことを皆さんに伝えたいんですね。だからこそ投資家の方が言ってたように、まあ、本当にね、みんなお金を得たかったら、まず人を見抜いて、彼らがどんな生き方をして、どんな考え方をしているのかを絶対に見た方がいいって言うんですよね。でそこでね、ちょっと笑い話じゃないんだけども、まあ、この話も含めてねしていきたいと思います。もう十何年も前なんだけど、まあ、子供がね13年4年、そのぐらい前なんだけど、まだねうちの子がスタジオキッズっていうことでね、あのハリウッドで子役俳優をしてきた時にね、その同じ子役仲間のお母さんがいたんですよね。まあ、子供なんでスタジオにいる時必ず親が同伴でいて、もう必ず親が一緒じゃないと仕事ができないっていうのがアメリカ、このハリウッドにルールになっているので、でまあいると大体もう8時間とかね、私たちはもう親は、まあ、基本的に暇なわけよね。子役俳優をしていると、まあ、スタジオでは必ず学校とか先生がいて、3時間は必ず授業を受ける、でそして残りの5時間で仕事をするっていう感じだったので、まあ、そうするともう3時間、うん、先生のところにいると、まあ、親なんて本当にもうコーヒー飲んで、食べるものもいっぱいあるし、もう毎日おやつ食べてコーヒー飲んでもうおしゃべりしてっていうような、まあ、まさに私なんか電話一つで仕事ができるような環境っていうのをずっと作っていたので、私はまあどこにいても本当に電話一本で仕事ができたってことはありがたいなと思うんですね。まあ、これが一番自分にとっての大きなベネフィットだったなっていつも思うんですけれども、まあ、そんな中でね、あるお母さんが携帯会社の社長の奥さんがいたんですね。で そこでお話になった時に、携帯も使い捨ての携帯を売ってるお店だったんですね。でまさみってうちにね、いろんなお客さん来るんだけど、若い子ですごいかっこいいスポーツカーに乗って、きちっと決めてスーツをつけてね、もう見るからにお金持ちっていう感じの、もうなんかすごく若い男性ね、かっこいい男性みたいなね人たちがね来るんだけど、本当に彼らがお金あるかどうかわかるって言うんですね。その質問すごい面白いけど、どういうことって言ったら、そういう人に限って実は上から下までもう本当にビシッと抜かりなく決めてる人たちっていうのは、実は本当はお金持ちじゃない人が多いんだよねっていうんですね。なぜかっていうと、そういう人たちの大半9割はドラッグディーラーだって言ったんですね。 え、そうなのって言ったら、相手を信用させるには上から下まで持ち物すべてかっこよく決めることによって人は騙されるんだよって。え、なんでじゃあその人たちがドラッグディールしてるってわかんのって言うと、毎週携帯を買い替えに来るんだって言うんですね。だからね、人を見る目っていうのをこの世の中では養うことがとっても大切なんだよっていう話だったんです。まあ、その話を聞いてる時にね、私の友達で、まあ、すごいお金持ちなんだけど、毎回エコノミーに乗る人がいるのね、まあ、いたのね、もう亡くなられちゃったんだけど、でその人にどうしてエコノミーなんですかって、すごいお金あるのにって話になったんですよ。でもそれはもうただ触ってるだけのものにお金は払いたくないっていう人で、え、そうなんですかって、私は自分の脳のコンディションとかね、首のコンディションあって、日本に着いたらもうすぐ仕事ができる状態で、私はそのフライトっていうのものんびりしたいっていうところがあったので、絶対のんびりして機内では着いてすぐ仕事がこなせるようにベストコンディションとして、私はもう絶対ビジネスっていう人だったんですね。まあそうじゃなくても、まあ、このところパンデミックカードなんてもうすごくやっぱ高くなってきたので、プロエコでさえもこの間ってだいたいもう70万近かったので、もうあのビジネスが100万以上になってくると、あ、もういいって、この間はね、つい最近はもう今回はプロエコでいいって言って、それでプロエコに乗ったりする時もあるけど、基本はもうビジネスやつがやっぱり好きで、だからこそその時にね、そのお金の価値っていうものの見方っていうのが、まあ、人それぞれ違うってことはもちろんなんだけれども、プライベートジェット機でね、長く自分で操縦していく人なんかを見ていると、いやもう絶対それだけのお金出すんだったらファーストクラスで移動した方が早いんじゃないですかって思ったりするけれども、そういう人たちは自分で操縦するのが好きなわけよね。まあ、人それぞれの本当に観点があったりしながら話を戻していくと、やはりね、多くの人がね、ものすごく着飾っていて、いや絶対この人っていう時に、その隣でね、もっとそのさ数百倍もねお金を稼いでる人が座ってる時に、もうあの普通の格好をしてるのでスルーされたりするのを見ると、私なんかもう本当にやっぱり人ってもったいないな、見る口から、もうそこから出てる見かけとか着てるものではなくて、そこから出るオーラを感じて見抜くことによって、人はやっぱりね、ブレないもので見抜く力を持っていくと、まあ、お金もまたさらに引き寄せられてくるかなっていう人たちもいっぱいいました。なぜならそのことを教えたことによって、でそれをねしっかりと見抜く力を持った人たちが、やはり事業に何度も失敗しながらも最終的に大成功していったのは、なぜかっていうと、その見抜く力、何が一番大切なのかっていうことを分かった時に、真のお金っていうものがすごく引き寄せられてきたんだなっていうふうにね、この間も話をしてて思いました。もちろんね、お金持ちでね、ブランド品が好きで上から下まで本当に綺麗に決めてる人たちもいます。でもやっぱりそういう人たちっていうのは、見ているとお話をしても、やはり溢れる気品っていうのがやっぱりあるんですね。だからこそね、そこから出てるバイブ、その波動っていうのを見抜いていって、ぜひ皆さんもね、より近く、もしそういうね、お金持ちとか経済の豊かさっていうのを求めているのであれば、そこをねぜひ見抜きながら、そして習得しながら、感性をね今日も高めながら、自分らしい素敵な成功をしていくといいかなっていうふうに思います。それでは Promise me love your life、 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you, or have a beautiful day。 それではロサンゼルスのマサミライトでした。追記タンタンタンテンテンテンだよくね、皆さんにも話していた、あのスティーブ・ジョブスのね、シークレットアドバイザーだったフレッドおじいちゃん、もうフレッドおじいちゃんの格好を見てもね、もうただもう普通のね、あの老いぼれたおじいちゃんがここでコーヒー飲んでんだろうなと思った人たちはいっぱいいたんだけども、そうではなくて、あ、この人違うなと思って声をかけて、おじいちゃんとねお友達になって、もう本当たくさん可愛がっていただいてね、もういろんなことを教えてもらいました。まあ、ビバリーヒルズ生まれ育ちのおばあちゃんね、そんなルノアばあちゃんもね、 も含めていろんなことをね、亡くなる前に教えてくれたので、でも多くの人がなんでそんなさ、あのみすぼらしいじいちゃんとコーヒー飲んでんだよって思った人たちもね、中には結構いっぱいいて、そういう人たちが素通りしていったりとかね、する中で、ああこれが別れ道だよなって思ったこともありました。 Thank you everyone.